聖書を読みいたします。本日は旧約聖書詩編第一編一節より六節までをお読みいたします。旧約聖書の835ページ、旧約聖書835ページ、詩編第一編一節より六節までです。詩編一編一節。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人の流れのほとりに植え、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。
神に逆らう者の道は滅びに至る。この今日読みいたしました詩編一編第六節の言葉は、私たちにとってとても重要な言葉であります。私たちがこれまでに体験したことがないような逆境、または困難の中に置かれたとき、私たちはただ一心に、例えば主の祈りを唱えながら、主の助け、主の救いを待つ。このような時に、この詩編の言葉は、詩編全体の中の言葉は、神様の御言葉はとても力を私たちに与えてくれるものでありましょう。ですから私たちはこの毎週捧げられますこの主日日曜日の礼拝において、詩編を共に読み交わします。この伝統は主が助け主である、そして主に助けを求めているということを私たちが礼拝の場において再確認する、とても大事なものであります。今世界中の教会でこの伝統的なスタイルがどれだけ取り入れられているかということは、ちょっと多少の疑問の余地があるかもしれませんが、少なくともこの本壇記念教会ではこの詩編の講読を共に神の御前に立って詩編を読み交わす、これが一番の礼拝の喜びであるわけです。で、この詩編がないと教会の賛美歌あるいは教会音楽のすべても生まれなかったと言っても過言ではないわけですね。さあ、この詩編の御言葉が私たちにとても力を与えてくれるものだということを私はお勧めしたいのですけども、時に私たちのこの信仰が弱められているということに気がつきながらですね、迫り来る悪とのですね日常的な戦い、これを経験する中で、時に悪に負けてこの身を明け渡してしまった、こういうような経験が皆さんにもあるのではないでしょうか。こうかくいう私もそのような経験は非常にたくさんあるわけです。あったとも言えますし、あるとも言えます。で、これが不幸にも私たち信仰者キリスト者にとって一番葛藤することの多い現実的な問題なのです。逆に言いますと、罪との葛藤がないキリスト者、これは少し厳しい言い方をするとちょっとお気楽なのかなという気がいたします。罪が迫り来ている、私が 逆らいたいのにそちらに引っ張られてしまう、まあ、そういう時にですね、葛藤が人間ならばあるわけなのですが、それは理性があるから葛藤するわけです。しかしそれがまあない、もう行き当たりばったりでこういくというのは、まあちょっと厳しい方ですと、まあ、イージーゴーイングではないかなと思います。しかしとても現実的な問題であります。で、自分もそして他人もこの罪大きい、特にこの世、今の世の中で、この教会が終わってこの世へと使わされていくわけですね。祝祷、牧師の祝祷を受けて世の中へ。しかしこの世の中は、まあ、自分も罪人ではありますが、まあ、他人も罪人である、本当に罪の多い世の中であるということは皆様もお気づきではないかなと思います。今日はあの年長者祝福礼拝であります。そして昨日そのことを思いながらいろいろと、まあ、過ごしていたわけですけども、昨日私大変にすごく罪深い、まあ、行いをしてしまったのですね。それはあの私はあの韓国から一月に一回帰ってまいりますので、だいたい手術の前の日に、まあ、この世的なさまざまなスケジュールをこなすわけです。で、昨日は大変忙しい日でありました。11時ちょっと前から教会でちょっと作業してまして、伊藤先生とお会いして、で昼食をちょっといただいた後に阿佐ヶ谷東教会にちょっと出かけてまいりました。阿佐ヶ谷東教会はあのとても歴史のある教会ですけども、今礼拝出席者はちょっと少なく20名前後ではないでしょうか。しかし教会付属幼稚園がとても活発でして、昨日お聞きしたら96名の生徒さんが通っていらっしゃる。そしてその教会幼稚園の、まあ、バザーですね、いわゆる幼稚園バザーの日でした。そして私とあの阿佐ヶ谷東教会の会員でもありますジャズシンガーの飯田さつきさんという方とですね、あのぜひ30分のステージをやってくださいということで、お父さんやお母さん、近所の人、そして教会員の方の前で、このそうですね、この半分ぐらいの教会堂ですけども、ピアノがないのでキーボードを置いて、まあ、演奏したわけです。意外と教会の中に音楽家の方いらっしゃっても、まあ、なかなかね、私やってるのジャズですから、まあ、いわゆる酒場の音楽ですよ。ですから、いや私そういうところに行くのはちょっとっていう方がね、結構まだ多いと思います。私もなんか昼明るいうちになんかジャズ演奏するとなんかしっくりこないなってことがあるんですけども、ですから教会員の方でなかなか演奏を聞いていただけないという方は結構実は多いわけですね。で、演奏しました、で好評でした、渋谷に戻ってきました、で個人レッスン、ピアノの個人レッスンを45分4コマしました。2箇所で掛け持ちで、ここで事件は起こりました。桜ヶ丘町のレッスン会場から次は、まあ、青学の前といいますか、まあ、宮益坂上のレッスン会場に行くときにあと5分しかないと、開始までタクシーだと思って、私はですねタクシーがこうちょうど空車できたので、まあ、運転席側から手を挙げてですね、空車って言ってなんで、そしてタクシーの前を横切ってドアが開いたので乗ったわけです。乗ったら、それ私が止めたのっておばあちゃんが言ったんですね。私に、おばあちゃまちょっと背が低くって、私の視界には人混みの中で見えなかったんですね。で、運転手さんももう私が乗っちゃったもんですから、バーンとドア閉めて前に行っちゃったんです。で、運転手さん、いやあれおばあちゃんやっぱ手挙げてたんですかって言ったら、まあそうなんですけどって、もうお客さん乗っちゃったから、乗った人を降ろすのはタクシーは法律違反なんですね。ですから、ちょっとお客さん今日強引だったねなんて怒られちゃって、いやすいません、まあまあ後ろにタクシー空車来てたからよかったけど、いや私もこうやってですね、自分が何かに追いまくられていて、本当にその車を待って渋谷の混沌としたところからお家に帰りたいのかなというおばあちゃんの気持ちを損ねてしまったという、本当に心がですね、あの悔やみ、そして自分のことしか考えていなかったという、本当に、まあ、こうやって日々生きてんだなと、こうして今日ガウン着てますけども、あ本当に人のことを見ていなかったなと思って心痛んで、本当に昨日は本当些細なことですけど、まあ、些細なことの罪であります。 私は昨日は悔い改めの祈りを、まあ、持ちました。ですからこの自分も他人もどこでそういうことがあるかわからないわけですけども、この世の中に、世の中へ私たちが信仰を持つ者として使わされる、派遣するとき、ちょっとなかなかこれ勇気がいることではないでしょうか。実際に私はキリスト教の信者です、キリスト者ですと胸を張って職場で、社会で、家族で、友人の間で言うことができている方というのが逆にもしかしたら少ないかもしれませんね。なかなか日本はまだまだそこは厳しい現実があるのかもしれません。韓国ですと本当に、あ、私はキリスト教のプロテスタント伝道師ですって言っても、あ、そうですか、もうこれ普通にもう済んじゃう話が、え、またなんでそんなこと、やっぱ宗教は怖いんじゃないか、いろいろな世間の目というのが本当に私たちには迫ってきます。とてもそれは時に私たちに辛い試練になることがあるかもしれません。で、そのような辛い試練の時に、この今日の1編6節、神に従う人の道を主は知っていてくださる、神に逆らう者の道は滅びに至る、滅びです、この世からなくなる、私たちは滅びの先は死です。この言葉は私たちを恐怖に陥れるような気がすることがあります。私も実際これはありました。罪ある者は神の裁きにおいて滅びへと定められるしかない。では日常の中で、昨日の私もそうです、罪を犯してしまう自分はやはり滅びるしかないのかと、こういうふうに聖書が、神の言葉が、滅びるしかない、罪人は滅びるしかない、ちょっとイメージしてみてください。あんまり人のですね、キリスト教のある集団のことを言うのはちょっとあれなんですけども、渋谷の駅前でこう旗立てていらっしゃる、もうなんか神様信じないと即地獄みたいなのでスピーカーでやっていらっしゃる、あれも正当なキリスト教プロテスタントの宣教団体なんですね。あれはね、実際は東北の方に宣教師が来て、その信仰を伝えるべく、無償で全国にこうやって、でもスピーカーであれガンガンやられると、いや本当になんかこう、じゃ神様信じなかったらもう本当死ぬしかないのか地獄かっていうね、こういうふうに思ってしまう、キリスト教の信仰を持っている私だって伝道者であってもドキッとするわけです。日常の中で罪を犯してしまう自分はやっぱり滅びるしかないのかと、やっぱりここまで迫られるとですね、逃げ出したくなるんですね。教会からも、もう信仰からも逃げ出したくなってしまうことがあるかもしれません。こんなに厳しい神はいらない、じゃあ逃げたい、こんなに厳しい神は私にはいらない、ちょっとぐらい、誰でも罪って犯すんじゃないの、クリスチャンでも本当はちょっと罪を犯しているでしょうって、そうに違いない。で、教会に来ているあの人もこの人もあの人もこの人も、教会ですと皆さんもね、お美しくね、こうパッとやってこういう今日も元気で、もう家帰ったら罪を犯してるでしょうってなんて、こういうふうにですね、負の考えがこう連鎖していくことがあるかもしれません。だったら私だってほんのちょっとはいいんじゃないのかな、罪を犯したって、こうやって自分の中で罪どころか、罪の問題だけではなくって、神様の存在を脇に置いた実際の生活が始まる、もう始まっている、こういう人は確かによくあることだと思います。しかし聖書が証ししている、この旧新約聖書が証ししている神様は、特にですね、旧約聖書が私たちに伝えている神は、もう神に逆らう者の道は滅びに至るというような徹底的な裁き主でしかないのかという問いが生じてきませんでしょうか。旧約聖書が語る神様のイメージは、私たちのような作られたもの、 被造物を愛し、で私この被造物を愛しっていうところでいくつもこの旧約聖書が伝える神が私たちのことを愛しているといういろいろな物語が書かれていますが、私が一番なんか心に、これは個人的にですけど来るのは、裸であることに気がついたアダムとエヴァに衣を着させてあげる神が創世記に書かれていますね。まあリンゴじゃないですけど知恵の実を食べてしまって、この世が何であるのか、自分は何であるのか、いろいろなことに気がついたアダムとエヴァでした。そして知ったことは、私たちは今裸である、何も着ていない、そしてそのことは恥ずかしいと思った。神は罪を犯したアダムとエヴァをエデンの園から追い出しましたね。帰ってこれないようにしました。しかし追い出すときに神はその裸体を覆う衣を与えた。普通だったら罪を犯したものをそのまま裸で追い出すのが、まあ、これが普通の裁きだと思いませんか。例えば私たちが法律的な罪を犯して刑務所に入ったとき、私たちの着たい服は剥ぎ取られて、まあ、囚人服を着せられて、最大の問題は名前が奪われることです。165号38号、私たちはただ数字になってしまう。だからそこでは、まあ、はっきり言いますと人権はかなりギリギリ守られているか踏みにじられているか、ギリギリのところですね。実際にはおそらくいらっしゃいませんね、刑務所 の刑務官の方、結構危ないんじゃないのかなと。入国管理局で幾人のものが自殺しているか、相当、まあ、私支援活動している牧師してますので、まあ、ちょっと危ないですね。私たちは人権を奪われるわけです。しかしこの旧約の神は人を追い出す、罪を犯した者に裁きを与えているにもかかわらず愛も一緒に与えているというのが、裸を覆う衣を与えた神に私はとても共感し、またそこから感じるものがあります。私たちの繁栄を喜ぶ神の姿が旧約聖書には書かれています。このように裁き主、厳しい裁きであるが同時に愛の神であるという、この多様なことがですね、この聖書には書かれています。しかし神はこの世が悪に満ちたときに、その悪、罪、罪を犯した存在、つまり私たちですね、ノアの時代です、この地球を滅ぼそうと大水を起こしたのも、まあ神なんですね。ここから考えますと愛の神ではあります。しかし悪、罪という事柄に関しては神は一歩も一ミリも譲ってはくださらないというようなことが私たちにも分かります。ではですね、今日の詩編一編です。この祝福のようであり裁きであるようなこの詩編第一編の御言葉というのは、今生きている私たちにどのようなメッセージを私たちに伝えようとしているのでありましょうか。この詩編、まあ、詩が編まれた、詩が編まれたということですね。詩編という名前が指し示すように、詩編は何編あるか皆さんご存知ですか。150編です。1編から150編です。この150編の詩がこういうふうにして編まれている、構成されている詩編は、実はさまざまなジャンルの内容を詩で表現しているというふうに考えることができます。その中には、例えば個人の祈りですね、王ダビデが苦しい時に神に助けよう求める祈りが例えば含まれています。そして共同体、イスラエルの全部ですね、民の祈り、共同体の祈りがあり、そして感謝と 賛美の歌ですね、まさに音楽があり、そしてそれがもっと高度に編まれた賛歌、まあ本当に今私たちが教会で歌っている賛歌、この賛美歌21ですと、この前半戦に詩編に全部メロディーがついたものが載ってますけども、まあ、ここだと考えていただければいいと思います。でこのような賛歌による、で実際本当に角笛を吹いて歌ったんですね。で今でもユダヤ民族はそうして賛美しているわけですけど、まあ、このような賛美賛歌があります。で今日はこの区別をすることがまあ目的ではないのですけども、この一編詩編一編を考えるときには、この一編の一節を読むところから私たちは始める必要があります。詩編一編の一節はこの150編の中の全体の冒頭の一節であるからです。もう一度お読みします。詩編一編の一節、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らずと。そして2節まで読みます。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。つまりここまで読みますと、幸い、あなたたちは祝福されている、幸せです、ハッピーですよと言われているのは、神に逆らう者の計らいに従って歩まない人、そして罪ある者の道にとどまらない人、そして傲慢な者と一緒に座らない人、そして主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人が幸いであるということがわかりますね。イエス様は山上、山の上の説教の、まあ、一番最初、冒頭ですね、心の貧しい人々は幸いであるというふうに言ってる。このことはまあ皆さんもまあよくご存知ではあるかと思います。今私日本語で言いましたから、日本語聖書は心の貧しい人々は幸いであるというふうに今言いましたけども、まあ実はですね、まあ文語訳聖書というのをまあもしかしたらお覚えでなっている方もいるかもしれません。私も子どもの頃は父は牧師だった父はですね、文語訳聖書、もう信じられないですけど、ほぼ全部覚えてましたね、文語訳で。ですから、まあ、私も文語訳のこのサウンドで育ったんですけども、この心の貧しい人々は幸いであるということは、文語訳ではどう言ってますかというと、幸いなるかな心の貧しき者というふうに書かれています。幸いであるってことが一番最初に書かれているんですね、文語訳では。なんとかなんとかなんとかが幸いではなくて、幸いなるかなって、これはですね、ギリシャ語で、まあ、新約聖書書かれましたけども、ギリシャ語の、まあ、最初の巻物、そしてすべてのほぼすべての英語訳聖書も最初に幸いであるってことが書かれているんです。なんで日本語の聖書は変えちゃったんでしょうかね。ここがさあ、ここにね、何の意味があるかということを、まあ、考えると、幸いであるということが最初に置かれるということは、このことを強調したいからなんです。マタイによる福音書を書いたマタイが、イエス様は幸いであるとすべての人に最初に幸いだと言ってから説教が始まっていくということを伝えたかったから、そのように残っているわけなのです。で、このことを踏まえて詩編に戻りますが、この詩編全体の一番最初の言葉は、ここは新共同訳もバッチリ書いてます。いかに幸いなことかとね、書いてます。祝福で始められているのです。そして詩編で一番最後の言葉は150編6節になりますけども、ハレルヤ、ハレルヤ。これは神様への賛美の言葉なのであります。祝福で始まって賛美で終わるというのが、この詩編150編の全体を構成する枠組みであるわけです。祝福から神様への賛美に至る私たち信仰者の歩みについて、 この詩編全体にはさまざまな表現を持って、そのことを私たちと分かち合いたいというふうにして、詩編は編まれたわけですね。ですからこの詩編全体のさまざまな表現から私たちは神様の語りたいこと、祝福から賛美に至る、この枠組みの中で神様が伝えたいことを、ぜひですね、150編全部かなりボリュームありますけども、ぜひ私たちは聞いていきたいと思っております。さあ、一節をもう少し読みやすく読んでみたいと思います。一節の最後はですね、これは傲慢な者と、共に座らなかった人と、読み替えるといいと思います。この人は神様によって祝福されています。その祝福された理由とその様子がここからですね、3つ続けて書かれています。その最後は座らなかった、座らない、つまり歩く、立つ、座るという、ここに3つの様子を表す動詞が出てきています。でこれは何に関係しているのかっていいますと、計りごとですね、計画、そして道、そして傲慢なものの集まり、つまりここに自らの意思を持って加わらなかった、加わらない、自らの意思ですよ、これは自らの意思を持って加わらなかったということが書かれているわけです。ヘブライ語っていう、私ももうだいぶ忘れてきましたけども、この動詞にはですね、使役動詞、何ですかね、なんとか人をさせるという動詞の形が、あります。で、ここではですね、立たされた、つまり誰かに強制されて、あなた立ちなさいよ、立たす、私は彼を立たせた。で、この時には動詞が変わるんですね。ですから誰かによって立たされた場合にはちゃんと立たされたとヘブライ語では書かれています。しかしこの詩編の一編は、この立つというのは自分で立つということが書いています。ですからどっかにこの意思があるということが必要なんですね。なかなか意思を固く持つというのが、実際人間、もう私もそうです、すごい難しいですけども、意思はとても大事なことであります。さあ、2節では祝福された人は主の教えを愛していると書かれています。主の教えとは、神様が預言者モーセを通して私たちイスラエルのために与えられた立法のことであります。立法といいますと、私たちは日本語のイメージですと法律というイメージとすぐこう持たれるね、くっつけて考えることがありますが、この立法という言葉のもともとの意味は、法律というよりは教えということであります。ですからこの詩編一編の方はですね、その教えを祝福された方ですよ。祝福、幸いな方はその教えを昼も夜も口ずさむことをしているわけです。口ずさむ、でこの口ずさむっていうのは、何ですかね、なんかどうでしょうか、ふんふんふんふんって、なんかこういうのが口ずさむんでしょうかね。そういうのも口ずさむだと思いますけども、もともとのこのまたまた書かれた時のヘブライ語で、今私たちが口ずさむと訳している言葉の大きな意味はですね、ライオンがうなったりする音のような、ライオンがうるるみたいな、こう言葉にならない音、これうるってずっとこう、なんですかね、荒野で聞こえてくるのでしょうか、こういう言葉がもともとの意味なんです。ですからこれをですね、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も話す人、話すとしてしまうと、どちらかというと、毎日詩編100回唱えてくださいって人に強制されて、しょうがないから言っているというような、ですね、そういう表現に近くなっちゃいます。しかしそうではなくって、私たちにこの喜びを与えてくださるのも、私たちの意思もありますが、神様のご自身の 意志と働きなのでございます。で、宗教改革者ルター、まあ、こういうことはあんまり言うのはねあれですけども、まあ、ルターはすごいなと思ったのはやっぱこの口ずさむということにすごい注目しています。教えを愛することと口ずさむことの関係です。ルターはこう言います、まあ、経験な信仰を持ちなのはまあ経験ですけど、経験な者たちはこの内からこの清い聖である意志から始める、そして次は口ずさむことが続き、ついには外的に行うことが続く、さらにこれを他の者に伝え教えることが続くというふうに、まあ、ルターは述べています。ですからこの教えを私たちが愛するから、まあ、口ずさむんですね。好きじゃなかったら、好きでないものを口ずさむということはどちらかというとできないのです。私たちが自由に神様を賛美することができるのは神様が自由な方であるからです。3節ではこの幸いなる方が一本の木に例えられています。この木はわざわざ誰かによって水路のほとりに移植された木なのです。イメージしてみてください。今日1曲目に賛美歌歌いましたね。ちょっと暗い曲でしたよね。どこかの民謡でしたね。で、メソポタミアに流れるユーフラテス川のあたりに、まあ、湖岸ですね、一本だけ木が植えられた木です。その木はいつの日でも葉を茂らせて季節が来ると実を結んでいる。で、この3節の描写っていうのは他のエレミア書というところに書かれているイメージとぴったし来ています。祝福されよ主に信頼される人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うことを見ることなくその葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく実を結ぶことをやめない。良い木に良い水を与えて、そして時が来ると実を結び、そして決して枯れない木。誰がこの木をこの河畔に植えたのでしょうか。移植された木だったらもともとどこにあったのでしょうか。さあ、4節でこの詩編の詩は一転します。神に逆らう者はそうでないということは、3節のイメージをそのまま受け継げば、神に逆らう者は枯れる木だということになります。さらに詩人は、この詩編の詩人は枯れる木であるだけではなくて、風に吹き飛ばされるもみ殻だと言っています。この風は神様が送られる神の息、私たちが聖霊と呼んでいる風のことであります。神が聖霊、神の息を送ればもみ殻のようだ、すなわち無力であり何の意味もない、そういう存在にしか罪人は過ぎないということが書かれています。暗くなってきましたね。5節、神に逆らう者は裁きに絶えずとあります。神に逆らう者は無力で無意味だ、だから神の裁きの時には立つことができないということが書かれています。立つことができないというよりは立つ力がないのです。神に歯向かう力がないということです。一節では、祝福された人は意志を持って悪の道に立つことをしませんでした。しかしこの五節では、神に逆らう意志を持ちながらも力が取り去られて意識的に立ち向かうことができないという意味です。罪ある者は神に従う人の集いに耐えないとあります。これも立てない、いることができないということです。まあ、私もどこ、まあ、もしかして皆さんの中で私の人生の話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、まあ、すごく1行ぐらいで言いますと、私も随分放蕩生活を長くしてましたので、まあ、罪のもう罪万歳ぐらいに思ってましたね。本当にその中で生きてて、でも困難の中でですね、もう家庭も破産し、お金も失い、もう生きててもしょうがないという時に、20年ぶりに教会来た時に、 教会堂20年ぶりに自分で来たときにですね、罪ある者は神の従う、神に従う人の集いに耐えないってあるんですけど、あのね、一番今壁先輩が座っているその席にね、なんか当然座れないです。どちらかって言ったらもう一回その出口に出ていこうかぐらいな、やっと一番後ろの席に座れたことを本当に今でも忘れません。でも生きる神の言葉が真実であればあるほど、いいですか、真実で、神の言葉が真実であればあるほどそれを聞くのが苦しかった。しかも前に来てくる、前に座って神の言葉聞くなんてもう苦しくて、ですからもう一番後ろでも本当にもうこうやって小さくなって聞いていたわけです。しかし自分の努力ではなくて、神様の招きによってこの礼拝の中に招かれているということがだんだんだんだん分かっていったときに、やっとちょっとずつ前の方に出てきて、あ、今日は牧師先生は何を神様の言葉を語っているのかな、もうちょっと聞いてみたい、自分のこの悩み、戸惑い、苦しみとこの聖書が何を語っているのか、もうちょっと聞きたいなというふうに思って、だんだん前に出ることができました。最後は一番前の席に出て、礼拝の説教が終わった後にここにひざまずいて牧師に取りなしの祈りをしていただきました。私が罪あるものである、でこういうことを私に知らせてくれるのは、やはりこれは私たちに与えられた、まあ、神様の愛の教えだからこそ、私たちは罪人であるということが、まあ、知ることができるのではないでしょうか。さあ最後6節、神に従う人の道は、人の道を主は知っていてくださるとあります。これも2節の主の教えを喜び、昼も夜もその教えを口ずさむ人ということと、ね、6節と2節こういうふうに重なるわけです。でやはりこのような人は、まあ、悪を避け罪と交わらずに主の教えを一番愛する人であるということです。このように神様に従う人の道、まあ、人生と言ってもいいでしょうけども、これは何でしょうか。その道は一番最後の言葉、神に逆らう者の道は滅びに至ると書かれていることの、まあ、反対になるわけです。で、物事はとても順番が大事なのですね。この6節は1節と同じように宣言されています。滅びに至るということが宣言されているわけですね。だからとても重要なポイントなのですが、そうではなくて、思い返してください、祝福から始まっているわけです。150編の最後は賛美に至るわけです。つまり滅びの道よりは、神様は私たちに日々新たに生きることを望んでいる、望んでいる神様のこれが愛の意思だということが、ここから私たちには分かるわけです。神様は知っている、私たちのことを知っていてくださる、このことを私たちは、神が私たちの生きていく道を守ると素直に受け取ってもいいと私は思います。主の教えを愛する、このことは主の教えを知るということです。そして神様を知る者を、神様が私たちの前を歩いて、先立って歩いて、そして愛してくださいます。さあ今日の説教題、枯れない木というテーマにしました。3節で、何もないユーフラテス川のほとりに1本植えられた木、枯れない木はどこから移植されてきたのかなと、移植元はどこだったのかと、ちょっと振り返ってみましょう。さあまず誰がここにこの木を移植したのでしょうか。この木は一体どこに以前は植えられていたのでしょうか。このことが私たちの人生、そして私たちの苦しみからの解放、救いに関わることであります。私たちはイエス様の十字架の死、そして復活によって罪が許されて、神様ともう一回仲直りして和解することができました。イエス様の十字架は2000年前のただ1回限りです。今日も明日も明後日も神様、イエス・キリストが十字架につけ そして貼り付けにされ続けているというものではありません。しかし私たちは日常的に罪の中を歩んでいるわけです。なんで十字架によって私たちの罪は許されたのにまた罪の方へと戻ってしまうのでしょうか。多くの神学者と呼ばれる人たち、私たち伊藤先生もですけど神学の学びをしましたが、頭の良い歴史上の神学者たちも2000年間ずっとこのことを考えています。なんでイエス様は罪を許してくださったのに、なぜ私たちは罪を犯してしまいたくなる、または犯してしまうのか、ずっと考えてきましたが、神学者はその答えを誰一人出していません。しかし聖書はすでにその答えを出しています。なんで神学者の人はわからないんでしょうかね。このことに、つまり問いに対する答えは詩編に書いています。つまり主の教えを与えてくださったのは主です。で、神様を知る知識を与えてくださったのも神様なのです。そして私たちがイエス・キリストのですね、死と復活という十字架、この十字架の言葉を信じることによって、神様の前では罪ないもの、正しいものと変えていただいたのです。変えていただけるのではないんですよ、いただいたんです。十字架の言葉は滅んでいくものにはとっては愚かなものですが、私たち救われるものには神の力です。ガラテヤ書の有名な言葉ですけども、しかしですね、神様がこうやって働く手前に自分の思い、自分の高ぶりを持っているものには、この十字架の事実は無意味なものになってしまう、理解できないになってしまいます。この十字架の出来事は私たちの思い、そして理性をとても、まあある意味では打ち破るものです。この世の原理と真反対に作用しているわけです。死から生へと戻るわけですから、生き返る、ね、これは世の中の原理とは真反対なのです。しかしこの水路のほとりに植えられた木は、もともとは神様に逆らう者たちの集いパーティーの中にドーンと座っていたわけです。その中に他の木もあったかもしれません。罪ある者の道の真ん中にこの木は立っていました。傲慢な者と共に座る座のところにこの木はどっしり生えていました。その木を根こそぎ引っこ抜いて、永遠に流れる清らかな水路のほとりに移植してくださったのは、十字架で血を流された神の一人子イエス様なのです。私たちはこのことを信じるがゆえに、もう二度と悪の中に戻ることはないのです。悪の報酬として死の中に戻ることはもはやないのです。たとえこの肉体の生命がいつか終わったとしても、天の新しい都で清らかな川が流れるところで主イエスと共に私たちは住むのです。ここにいる生徒の皆様と一緒に私たちは住むのです。そこには苦しみはもはやありません。このことが聖書全体を通して私たちには確約されているのです。もう一度、私たちはなぜ悪のただ中に戻ることはないのでしょうか。それは主が私たちに主の教えをお与えくださったからです。この教えを私たちは愛して、昼も夜も口ずさむこのものはいつまでも枯れることのない木とされるのです。この教えを私たちは捨ててはいけません。イエス様はご自分でですね、私が来たからといってこの教えを完全にもういらない、不必要なものだと言って考えてはならないと言いました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するのではなく完成するためだと言っています。今日の最後の言葉は、聖書の御言葉を一遍読んで思いを馳せて説教を閉じたいと思います。ヨハネ福音書15章8節の主イエスの言葉を聞きましょう。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。主を愛して、主の教えをいつも愛して、いつも主イエスに結ばれていれば、ここにいる私たちはいつまでも枯れない木とされるのです。祈りましょう。 あなたの一人子を私たちにくださり、その一人子に十字架の死の苦しみをお与えになり、またその一人子は私たちのためにその死を打ち破り、私たちに罪の許しと永遠の命をお与えになってくださいました。この恵み深い事実に私たちは今感謝の祈りを捧げます。私たちは御子イエス・キリストのこの大きな出来事のゆえに罪の中に戻ることはなく、そしてあなたに結ばれ、あなたに連なり、そして枯れることのない木とあなたが作り変えてくださったことに感謝いたします。どうぞ神様、この思いを私たちがこれから私たちの肉体が衰え、そして肉体の死を迎えるその日まで、この主の教えをいつも愛して口ずさむことができますように、私たちにその力を、導きをお与えください。そして今日集まりの特に年長者の方々が、どうぞあなたの愛にますます守られて、そして困難がある場合にはどうぞその困難をあなたが優しく手を伸べ取り去り、和らげてくださいますようにお願いいたします。今日はこれから共に教会の聖餐を祝います。どうぞ今日は特に本当に主の愛がこと年長者の方に注がれている事実、またその年長者の方のお働き、生活様を見て、どうぞ私たち続くものがまた愛あるものと変えられますように、どうぞこの主の食事を通してあなたが私たちに十分にお語りくださいますようにお願いいたします。言い尽くせない願いと感謝ではございますが、ここにいるすべてのものの祈りと感謝と合わせて、尊き主イエス・キリストのお名前を通してあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。